さて。
うん。
テレビゲームの中林ね、聞いてる方々。
うん。
まあ、私、元ゲーム屋だという話は、多分ご存知な方もいらっしゃると思うんですけど。
そうですね。
ちょっと急遽ですね。
うん。
まあ、ちょっといろいろありまして。
うん。
まあ、復活した時の話もして、私は今サラリーマンですので。
はい。
ちょっと、転職したわけじゃないんですけど。
うん。
私、今週から、
うん。
古着屋になります。
相変わらず古物関係ですね。
そうそう。まあ、そういう感じなんですけど。はいはいはい、
うん。
まあ、それに合わせてですね、まあ、その、うん、どうしてもその、俺もともとまあ、質屋になりたかったっていう夢も持ってまして。
うんうんうんうん、
なんで、その、買い取りとかっていう査定をするのが好きなんですよ。
うん、
なんで、それに合わせて、まあ、その、買い取りの査定ってそこそこやっぱり、知識とかが必要になるので。
ああ、まあね。
まあ、というので、まあ、経験のある人間が、うん、まあ、そっちに入ってほしいみたいな事例が下りまして。
うんうんうん、やってくれと。
はい、
うん、
ということで、買い取りとかの査定とかもやるようになるんですけど、うん、その中にですね、私、今までずっと回避してたね。
おうおう、あ、なんか、その買い取り関係の話、
そう、うん、金とかね、
うん、
プラチナとかのね、要はチキンって言われてるもの、
はいはいはいはい、
の買い取りの査定とかもするようになるんですけど、
あれの買い取りの査定ってどうすんの？
あれって実は結構特殊なんですよ。
うん、
なんていうのかな、金の査定っていうのはその作られた造形物に対してじゃなくて、
うん、
金1グラムに対しての金額がつくんですね。
はいはいはい
はい、なんでその相場っていうのはまあ全世界的に相場がまあ毎日のようにやってて、まあ
株価、金相場が、
そう。
うん、
要は、相場っていうか、株と一緒だよね。
ああ、なるほどね。
ドルとか。
日によって変動するの、ね。
そう、日によって変動するの。うん、っていうので、金に対しての、実際これはじゃあ、軟金で、純金とかじゃなくてもあるじゃん。うん、18金、16金とかってあるじゃん、はいはい。それがどんぐらいのものがあった上で何グラムあるかっていうのを、査定するわけ。
うん、そして、おいくらですと。
そう、っていうのをやるんだけど、うん、金ってさ、
うん、
面白いよ。いや純金のネックレスとかさ、
うんうん、
インゴットとかだったらわかる、ね、簡単じゃんか。
あ、延べ棒滅か。
そうそう。あ、そうか、インゴットだったらお金強いか。とかだったら、うん、別にそれ本当に純金だからすぐわかるじゃん。
持ってこられても困るけど。
そうそう。
ドンって。
ドンって。今300万すね、とか、話になるんだけど。うん、まあ、1グラム単位にいくらみたいなのがつくんだけど、たまに、確かに金なんだ。っていうものが。
金なんだ。うん。
確かに金なんだけどねっていうのもたまに来るわけ。
あ、
最たる例は金歯ですよ。
ああ、
そう、
まあ、金ではあるけども
。そう、あれはだから純度が高ければ高いほど要は他の干渉を受けづらくなるんで、うん、金歯っていうのは一応理にかなってるんですよ。
ああ、なるほどね。
なんだけど、
するものとしては、
あくまでその金の純度と重量を測るためには、
うん、
その金だけにする必要があるわけですよ。金歯っていうのは中に要は石膏とか入れてるわけだから、だから金の査定するときに、
うん、
たまーに面白く、トンテンカンテン音がするとき、
なんかないのかね、本当に金でしか作られてない、
ないない、グニャグニャするやないか、
柔らかい
とかね、まああとその、うん、そういうところでとか、
うん、
あと他にもそのブランドとかね、
うん、
あれちょっとブランドはあんまやらなくていいって話をずっとしてるからやらないんだけど、うん、ブランドとかで結構あるじゃない、イミテーションものとかさ、時にうちの社長がね、
うん、
時計大好きなの、
うんうんうん、
だからその時に最初やる時に、
うん、
で磁石渡されるの、
磁石、
要は、うん、レアメタルとか、まあレアメタルちょっとわかんないけど、うん、普通つかねえんだ金って、
ああなるほどね、うんうんうん、
でその時に、うん、なんかそういうので使われてる、要はちゃんと鉄じゃないやつに関しての時計を出されて、で一番簡単にわかるのはこの磁石がつかなかったものが本物やって言い張るわけ。なんだろう、ロレックスだったと思うんだ。だからちゃんと見とけよ中地って言われて、これがつかないやつが本物やねつう瞬間、社長が持ってきたロレックスカチッって磁石ついて
ダメじゃないか。
はん、あ、そう、ついてるんですよね、みたいな。
リアクション困るよね、それ。
あれ以降。
社長ついてますけど。
って言えないし。だって本物やつって持ってこられてるしね。
社長、どうした？前もって確認しとけよ。それやる前に。
これ、本来ね、多分、番組に乗っけちゃいけないところだと思うんだけど。
まあ、そこで言ったんだよ。
まあ、そういうね、だから結構ね、難しいんです。なんだけど、まあ、そんな感じで、まあ、私またちょっと今年からね、いろいろ別なことが始めていきますよっていうお話ですけれども、ごめんなさい、ちょっとお便り読もうと思ったんですけど、はい、ちょっと盛り上がりすぎましたね。
はい。
それでは、参りましょう。せーの、テレビゲームの中林。 して中島たかふみです。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、ということで118号店はこちらでございます。
サガ2秘宝伝説
ということで、珍しのリベンジ会よろしく。
よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは048-437-4133、または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さあ、それでは先ほども言いました、ちょっとね、盛り上がりすぎてしまったんで、ね、ここからは、
はい、
お便り、はい、
参ります。
はい、
こちらお名前、モカさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
小林さん、バンジョー玉三郎さん、こんにちは。モカ改め八角キリンです。ゆえあって改名しました。その割にはね、モカで来てんだよね。セカンドシーズン1回目おめでとうございます。え、もう1回目じゃないし、年明けてる？すいません。遅刻しました。いつまでいじんだ、これ。さて、セカンドシーズンは2週間でクリアを目指さず、幅広く触れていくスタイルのレポートであると聞き及んでおります。そこで今回ご提案させていただくのは縛りプレイです。あえてゲームタイトルではない、同じプレイでのプレイスタイルの際ではなく、同じプレイスタイルでありながら異なるゲームタイトルという、第一シーズンではできなかったことも第二シーズンではできるということ。その進化を見せつけてやってください！ポッドキャストで映像はないですけども。では、お二人のデモンズソウルレベル1縛り楽しみにしてます。
タさん、
うん、
読みましたね、それ。
読んだね。
サイコロには
入ってます。だって読んだもの。
そうね。
ちょっとものっちゃって
。あ、やるんですね、これ。
まあ、もしかしたらダイスを何回も振り直ったん
ですよ。まあ、何回でもありそうだけども。
何回もカランカランカランって言う可能性があります
から、うん、なるほどね。あ、これはもし決まった時に恨み事つらみはいっぱい言ってみましょう。
そうだな。
ということで、どうもね、モカさん、
ありがとう
ございます。ありがとうございます。では引き続き参りましょう。
はい、ちょっと待ってくださいね。
はい、
はい、こちらですね。こちらの名前ラッテさんです。ありがとうございます。
はい、
カズイさん、タスさん、こんにちは。
はい、
リングフィットアドベンチャーが入手困難なため無理だということでしたので、ここは任天堂に先駆けプレイステーション2から登場したアイトイフリフリダンス天国をリクエストしてみました、うん。カメラを使ったモーションセンサーによるダンスゲームで全25曲と、現代の感覚では収録楽曲が少ないかなとは思いますが、名曲揃いです。今調べたら入手もなかなか容易そうでしたので、さあさあどうぞ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ってことはこれ、アイトーイがいるってことだよね。
う
ん、
そうだね。カメラが必要と。
まあ、俺は結構ね、それ見慣れてるゲームなんだよね。
うん、あ、そうなの？
ただね、
うん、
まあ、さっきも言った買い取りですよ。う
ん、はい。
ロレックスの話はちょっと置いといて。
はい。
うん、まあ、まだ私がゲームやってたとこ
いい。はい。
時はね、
うん、
アイトーイ、ないでね、ソフトだけ持ってこられるっていうことが、やっぱ結構多々あるソフトではあったんだよね。これで。
その場合ってさ、ソフトだけってさ、買いに来る人いる？
いない。
あ、やっぱいないか。
うん。なんで、まあ、そもそも、ちょっとこれごめんなさい、やるために専用のコントローラーいるんで無理ですって断ってはいた。うん、
それと一緒に持ってきた場合は買い取ってくれる。
もちろん。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。なんだけどね、まあ、そのアイトーイ自体はね、昔新宿のね、ヨドバシかなんかでアイトーイの体験会みたいなって一回行ったことあるんだよね。
おう、
やっぱその、まだプレステ2の時代ですから、
うん、
あんまりその今で言う制度とはだいぶ違うんですけれども、うん、まあ慣れたら面白いんだろうな、これとは思ってた。
これは何？どういうこと？本体にカメラを繋いで、うん、その何？カメラを通して画面に自分が映るの？
違う違う違う。なんかね、
うん、
このね、指のセンサーだったっけな、
うん、
なんかね、とりあえずカメラ自体は USB で付けれるの。
あ、
そう。あの、PS自体に、
うんうんうん。
それを繋げてやるわけ。
うんうん、
で、そこのカメラで固定したところになんかそこにここで何かをするみたいな、なんかそういうマーカーが作れるんじゃなかったかな。
カメラに向かって自分がなんかやる。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
だから、今であるコントローラーとはちょっとまた別の感じ、
うん、
うん、なんだよね。
ほ
うほうほう、うん、なんでこれは、まあだから手に入るかどうかっていう。
そこだね。一応容易とは言ってくれてはおりますが。
うん、うん、とのもあると思うんだけど、まあそういうところもあったりしますから。うん、
なるほど。
まあ、これはだから戦う前に、 戦いがあるっていう。
そうだね。探す戦いが。
これまでだからサイコロが出た時に我々がどうなるかっていうお話ですね。
考えてみましょう。
はい。ということで、どうも、ラプさんもどうもありがとうございます。ではですね、ちょっとツイッターのね、コメント、いろいろいただいてるんですが、ちょっと読めなかったので、読んでいきたいと思います。ですね、5つ目、みそらさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビゲームの中林を聞きました。
はい。
挑戦するゲームはギレンの野望。
うん。
ギレンの野望はいろいろなハードで発売してます。どのハードで挑戦しますか？
はい。
私もやってみようかなということでございます。うん、ということでね、ギレンの野望、なんかやっぱ皆さんいろいろね、思い出話があるみたいで、
うん。
他にもちょっといろいろ来てるんでね、ちょっと、水原さんもでも初コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
サバキウォーロックさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ギレンの野望にまつわる重秀で。
重秀で、
はい。先輩の家に遊びに行った時に、ボールをひたすらに量産し、できてはビグザムにぶつけを繰り返し、うん、戦いは数だよ兄貴を地で行くような、地で行く様を見せられたこと。
言ってるのビグザム乗ってる人だけど。
ドズルも浮かばれ前にと。なるほどね。
はい。なるほど。
ではでは、まだまだね、はい、続いていきたいと思います。神崎優さんどうもありがとうございます。ちょっとこれ、思い気が変わりまして、うん、入院決定しちゃったから、しばらく中林が聞けないのが辛い。ゲームとの話ではなくて申し訳ないのですが、うん、エールをお二人からいただけると幸いですと。うん、ということで、どうもありがとうございます。ちょっとこちらね、ツイッターの方でも一応やりとりさせていただいたんですが、
はい、それに対してね、
まあ、
返信させていただきましたけど、
はい、うん、我々ね、まあセカンドシーズンで戻ってきてるばっかりですから、はい、ちょっとどの期間で入院されるかちょっとわからないんですけれども、うん、戻ってきても多分何回かあるから、
まあ別にね上書きされていくわけじゃないんで、ね、
そうそうそう、戻ってきたらねぜひぜひまた、うん、お聞きいただければと思いますけど、
たまった分をゆっくり聞いてください。
はい、なんで我々は大丈夫です。
大丈夫です。
はい、はい、ということでご安心ください。
うん、ありがとうございます。
でこちら最後のポイントですね。はい、マヨモコさんどうもありがとうございます。
ほ
っ。ザビ家の隠し子、カジー氏の演説をしみじみと聞き入って、しばらくして気がつくと、我が PS ビータに、機動戦士ガンダム、新ギレンの野望が、また勢いで勝ちまった、また積みゲーがと。
カジーさんがね、新手のウイルスになってます。
そうね、どうもカジーザビですね。
ね、ほんとカジ
ー。カジーザビが、
何番目の子だよ。
わからん。
どれだよ、うん。
まあ、その下にはね、はい、かつて、達也小林は人間の核心はね、我々から始まると言いましたけれども。
俺何歳だよ、その世界で。死んじゃってんじゃねえよ。
まあ、世代がいろいろ変わりますから。
本当だよ。
まあ、そんな感じのコメントで。うん、ギリの野望はね、はい、だいぶやっぱりね、
ね、
ありました。
やっぱりね、
うん。まだ我々、私はまだクリアできてませんけれども。うん、はい、やっぱ、うん、思い出に残るゲームなんでしょうね。
なんだろうね、やっぱね。
まあ、ちょっと今回はね、うん、ちょっとまた別のゲームやってしまっていますけれども、うん
ね、
ちょっとまた、
はい、
機会があれば、
はい、
挑戦してなと思うタイトルでもございます。ということで、ちょっと長々となりましたけれども、ね、今回はここまでとさせていただきまして、
うん、
で、サガツ秘宝伝説、いつもだったらね、私のレポートあるんですけれども、うん、こちらは過去にプレイしているタイトルとなりますので、
ま
あのでうん、テレビゲームの中林第3号店。
もう随分前ですね。お聞きくださいませ。
お聞きください。はい、ということで、この後ね、サガツのお話ししていきましょう。
テレビゲームの中林。
さて、うん、ということで、久々のリベンジ会ですね。
ですね。
そんなわけで、うん、はい、熱心なサガ2ファンからお便り来ておりますよ。
まずね、お便り行きましょう。
はい、
こちらお名前、赤月さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
思えば遠くへ来たもんだ。中林のお二人、こんにちは。
こんにちは。
この番組でサガ2秘宝伝説が取り上げられるのは2度目になりますね。私がこの番組を知ったのは、1度目のサガ2ロケハン放送をたまたま見かけたことがきっかけでした。あれから5年半以上、実に100本以上のゲームを紹介してこられたわけです。知っているゲーム、知らないゲーム、どれの放送も楽しく聞かせていただきました。
はい、
この番組がこれからも長く続き、たくさんのゲームを紹介してくれることを願っております。これからも頑張ってくださいと。
はい、ということで、うん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビゲームの中林的な話をしましょう。
はい。
サガツ秘宝伝説はね、うん、ちょっととあるね。
ねえ。
いろいろな曰く付きのゲームなんです。
ね
え。ということでね、うん、ちょっと戦歴を確かめてきました。
戦歴、はい。
過去、
うん、
たっさんのテレビゲームの中林、うん、始まったデビュー戦から、
はい、
現在118号店までの、
はい、
タイトルですね。
うん、
全106戦、
はい。106戦、はい。
106戦、
はい、
105勝。
あれ、1個足ねえな。
1引き分け。
それがこいつ。
そう、サガ2なんですね。
これがこいつ、サガ2でございますね。
これね、始まったばっかりの時でまだ俺スケジュール調整がうまくできなくて。
うん、そうそう、2本撮りだったんだよね。
そう、2本撮りで勝つ、しかも1週間しか間がなかったんです。
そう、で、サガ2の話をされたのは、3日前とか、
うん。そう、そうなの。3
日前とかで、2本撮りになったと。
うん。
うん、で、やれるかって言われて。
うん。
いや、無理だと。
うん。
そもそも物がねえと。
そうそうそう。うん、なんで、届けに行くっていうのもちょっと難しいと。うん、
ねえ、なので今回は、
まあ、うん、やらずに行きましょうと。
やれる側だけやって、うん。うん、俺はやんない方向でって。
うん、って話になったんです。うん、ということで、サガ2は唯一タッサンが、ね、土つけられたというのも、まあ、俺のせいで。
ってすらいない。
そう。あの、無効試合になったんです。うん、要はだから、過去ボクシングで、ね、マイク・タイソンの横にいたドン・キングみたいな感じのね。
ちょっと。俺にわからねえ、例えばです。
まあ、だから、その、はい、いろんなね、ヒールを、うん、ヒールを繰り返し、うん、そもそも、対戦自体が実現しなかったという、うん、そういう話でございますね。
それが今。
そう、ようやくね、5年の時を経て。
いやいやいやいや。
ね、っていう感じ。
立ったな、お
い。ということで、うん。
はい。
でもね、うん、なんで今回だからその物がないって言いましたけど、結局俺は持ってたんで、
はい。
俺の、うん、サガ2のソフトをタッサンにお貸しして、ね、うん、
借りてやりました。
はい。
うん。
どうでした？
懐かしいの一言なんではありますが、うん。うん。やっぱあれだな。さすがにこれだけ時を経てると俺も賢くなったな。
うん。
随分戦いやすくなりましたけど。だってサガ2で一番最初ってさ、それこそ小学生だよ。うん。やってたのね、うんうん。その頃ロールペイング全然したことないし、うん、ましてやレベルっていう概念がないから、
うん。
どこまで戦えば強くなるのかもわからなかった。
はいはいはいはい。
で、どの武器持ったって、ステータス依存の武器が多いから、うん、結局どの武器に変えようが弱え。
ああ、
うん、なるほどね。先進めなくて、
うん。
うん。それを思い返しやりましたが、
うん。
随、
う、
分、ん、サクサクいきましたな、今回は。
ああ、そうですね、うん。で、俺もね、なんで、過去、俺はだからクリアしたんで、中林の方で。うん、
はい。
なんで、その、そうね、うん、過去1周目でやった時、まあ結構それこそ急ぎ足ではあったんですけれども、うん、まあ本来その、やるであろうパーティー構成はまあ崩しましょうということで、
はい、
まずその、要は人間、エスパー、ロボ、うん、モンスターといる中で、
うん、
まあ人間とロボはもう、やめようと。
おうほうほう。
ということで、その、成長の仕方にちょっとした特殊なね、
うん、
成長の仕方をするエスパー二人、二人、うん、モンスター二人、
モンスター、
うん、っていう構築でやって、で、最後まで行く。ただ、まあ、私はエンディングを見てるから、うん、エンディングを見るだけじゃ、まあ、その、盛り上がらないであろうと。
なるほど。
いうことで、ちょっと今回は挑戦を別の方に持ってきました。
お
ぉ。知る人ぞ知る、強敵がいるんですね、サガ2には。
うん。ラスボスをも超えるらしい。
そう、うん。っていうね。ハニワって言うんですけど。
全然強くなさそうだ
ね。見た目もちょっとぬぼっとしてるんだけど、
う
ん、
なんかドンキで叩いたらあっさり割れそうで。
そうなの。
ハニワっつって、ね。
そう、出てくるんだけど。うん、まあ、強い。
あいつは強いんだよ。
かつね、出てこないんです。
出現率がそもそも低いんね。
そう。どっかでいるその隠しボス的な流れじゃなくて、うん、あくまで、
最終エリアをうろついてると、エンカウントする。
そう、うん。ただただ歩いてたら出てくるだけの敵なんです。そう。
で、さらにさ、立ち悪いことに最終エリアってさ、うん、逃げられないでしょ。
そう、で、逃げられない。
会う敵全部戦わなきゃいけないんで。
そう。う
ん、
だから、その、万全の体制でっていうことも難しいと。
結構消耗した状態で会っちゃうと、
うん、
もう負け確定みたいなね。
そうそうそう。うん、まあなんでね、そんな感じの敵なんで、俺も今回どうやって戦うかみたいなことを考えてきました。
は、
う、
い、
ん。で、とりあえず一回エンディングを見ました。
はい。
で、その後に、まあそのエスパーの最強のスキルであるフレアを取得したりとか、うん、モンスターは一応最強のね、うん、ランクにいるモンスターを二人にしました。
はい。
みたいな感じでやっていって、
うん。
とりあえずね、丸一日っていうか、その日のロケハンをね、うん、やってみたの。
はい。
成功法で行って、
うん、
約2時間。
おう。
歩き回って。
あそこ2時間歩いてたの。
歩き回って、ハニワとエンカウントできた回数、
うんうん、
2回でした。
もう1時間1回ペース。
そう。
嫌になるね。
きつくね、これっていう、
ね、
話になって、うん。これ本当に、で、ハニワってしかもさらに上に七、その、ハニワしか持ってない七死闘っていう
武器があるんですよ。
武器があるんですよ、うん。それを取ろうということで始めたんです。
ね。
でも一時間に一回しかハニワと戦えないんです。
一時間しか一回しかエンカウントできない。
そう。
勝てるかどうかもわからない。そして七死闘もなかなか落とさない。そう
そう。俺はなんてことを言ってしまったんだという、うん。
結局その七死闘の方は。
結果を言います。
はい。
取れてないです。
お前次回まで取ってこない。
なんでちょっとこれ話を変えましょう。
はい。
ですね。
話を変えましょう。はい。
サガ2ですね。
はい。
ちょっとこれは
うん、
まあ言いましょう。
うん。
これはね。
うん。
ボクシングでいうラビットパンチみたいな
もん
です
。だからわかんねえんだってそれ。わかんねえんだよ、だから。
反則技ですね。
あ、そうなんですか。
サガ2はですね、
うん、
電源をつけてから、
はい、
セーブをロードするとですね、必ず歩き、一歩も歩かずに、
そう、急にエンカウントするんです。
エンカウントするんです。
うん、
それね、出る時も固定なんです、実は。
あ、そうなんですか。
それをやっていくとですね、4回目の戦闘で、
うん、
埴輪が出るんです。
おいおい、何やってんだよ。
それで、やってみました。
うん、はい、
多分ね、
うん、
まじ、5、60回戦いました。
お
出ません。
そんなに埴輪を砕いたの
出ませんでした。
そんな低いのあれ。
はい、ということでですね、
はい、
埴輪はね、うん、強敵というよりね、うん、俺のやった挑戦内容が強敵でした、うん
ね。
ということで、ね、いろんな楽しみ方できるゲームですから。
埴輪の話で終わってちゃうから
。詳しい話は、
はい、
なんかどっか別のところでしましょう。
そうですね。
うん、テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読何人部分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
それでは皆さん、お待ちかね。これちょっと台本ないとこれ以上できない。
短えな、お前。
台本ないと無理無理無理。いや、台本くれ。
前回めっちゃ長かったけど、まあ、めちゃくちゃ短えな。
まあ、すぐです。まあ、何も叶えてなかったっていうのもあるんだけど ね、まあ
ね、
はい。はい。ということで、始めていきましょう、はい。次回決めるダイスフリーのお時間でございます。
うん、早速参りましょうか。
で、早速、じゃあ、5つのタイトルを、
はい。タイトルを紹介いたします。はい、0、9の目。先ほど紹介しました。愛といフリフリダンス天国。18の目、デモンズソウル、レベル縛り。27、シャドウハーツ。36、バイオハザード RE2。
あ、
4、5、頑張れゴエモン、雪姫救出絵巻となっております。
やだ、絶対出したくない目がそこにある。
どれだろう、どれだろう。
5、6です。あ、違う、3、6ですよ。うわあ、とうとうこれ来んの、
ね、出てきたね。引いちゃったもんね、くじでね、
まあ、で、何振るのも俺なの。
そうです。
変わってもらっていい？
やだよ。やだよ。なんか俺振ったら18出そうだった。手強いよ、俺は。
なるほどね。はい、ということで、じゃあ、バイオハザードが入ってるということで、じゃあ、子供のものまま言っておきましょうか。
うん
ウェルカム。
あるいつには出てこねえけど
な。さあ、ということで、はい、皆さん、うん、祈っててください。
はい、
俺たちが。
3、6出ろってこと？
いや、ちゃう。いきますよ、
はい。
では、お待ちかね。
お
何番？
お、2番ですね。シャドウハーツ。
あら
おろおやおや。
あ、そう。
おやおやおや。これはもと随分。
あ、ごめん。
我々に、なんで謝ってんだよ。
うん、ずっと俺絶対もうバイオ来るもんだと思って。
俺も3か6の目なんとかな
と。なって思ってたら、うん、違うの出ちゃった。
上から覗くと2って書いてあるね。
なるほどね。
ね、
振り直す？
なんだなんだそれは。びっくりした。
いや、うん、まあ。まあ、言うてシャドウハーツがじゃあ、強敵じゃないかって言ったらそうでもないゲームだと思うからね。
俺やったことないから分かんない。
俺も分かんねえのよ、うん。ということで、次回はシャドウハーツですね。
はい、シャドウハーツなんですね。
はい、ということで、うん、どんなプレイをするのか、
はい、
皆様次回をお楽しみに。
テレビゲームの中林。
世の中、右を向いても左を見ても、チャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる、辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
さあ、ということで、はい、今ね、たっさん、ね、手元に、ゲームボーイアドバンス SP を持ってきてもらってるんで、うん、データ見してもらったんです
よ。データを見ながらね。
うん、はい。たっさん、はい、改めてあれですね、
うん、
主人公の名前、リュウゼになってますね。
リュウゼですね。はい。人間男。
人間男、リュウゼ、うん。ヒットポイント、999。
感想でございますね。はい、それは。
まあ、まあ、持ってる装備とかはちょっと置いといて。
はい。
ちょ、待てよ。
うん、何？
おい。これ、確か1回の戦闘で1しか能力上がんないよね。
上がんない。
で、最初これ、初期値いくつから始まるの？
力5とかじゃん。
力 5？
確か。
ああ、うん。お前、戦闘何回したんだ、これ。
わかんない。数えてないもん。
力、
うん。
92。
はい。力92。まあ、防御は装備の、あれなんで、で素早さ89。はい、でその後人間女の方をちょっと見ていただくと。
人間女、はい、あ、ノイヤさんね。
はい、ノイヤさんですね。
力69、まあ、これはいいですね。うん、
はい。
素早さ
98。
はい。もちろんヒットポイントは？
あ、もう完走しました。
999ですね。
エスパーがちょっと一目で物足りないんですけどね。
なるほどね。はい、じゃあ、まあ、これメカはね、ちょっと置いといて。うん、じゃあ、最後エスパー。はい。あ、まあ、これは普通かな？
普通ですね、うん。ちょっと魔力の伸びが悪かったんですよ。
なるほど。はい、ということで、こんな感じでタッサン
は。それが、私の、とりあえず、一周目のプレイですね。そうだね。二周目は、オールモンスターと。うん、
そう。だって、一回のさ、回のために二周やるってそうそうないよな、俺たちな。
そうだね。
いや、びっくりしたわ。プレイ時間聞きたいわ。
あ、プレイ時間わかんないよ。だって一日育成で潰れたもん。
という感じでね、うん、タッサンはだからその、本当になんか地道にレベル上げていくの好きなのね。
好きだね。
うん、俺はむしろそういうのを飛ばせるなら飛ばしていきたいタイプだから。
面白
くな
っちゃう。
なるほどね。
そのレベル上げとかを飛ばしたい人は結構モンスター向けだったりするかなと思うんだよね。うん、肉で、肉次第で強くなって、ね。
すげえなーこれ。俺ちなみにちょっとデータをお見せできないんですけども、うん、はい、結局のところヒットポイントカンストしたのはハニワですよ。うん、
あ、ハニワ上がりしてて、成長してて。
そう、勝手に知らないうちにお金とお金とヒットポイントが完走したぐらいなもんで。
お金の完走すごいよな、あれが。初めて見たわ。
だってあそこに何時間いたか本当わかんねえものみたいな状態ですよ。
まあ、ラスボスが早く来いよって。
という感じの118号店ね。はい、我々二人とも久々にゲーマー的なね、プレイをした。
のめり込みましたね。
回となっておりますけれども。これね、リメイクとはなりますけれども、うん、DS 版とかもありますし。
はい、出てますね。
まあ、ちなみにね、これ本当に実際この絵、ロムが手に入ればね、うん、まあ、できる環境は今、整えられないわけではないので。
ないので、
うん。はい、ぜひやってみていただければと思います。
はい、この番組は皆様からのメッセージを募集しております。取り上げてほしい作品や近況報告、その他質問や他愛ないお言葉などなど気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は公式メールフォーム、またはツイッターの、はい、ハッシュタグ、ローマ字で中林、もしくは番組名、テレビゲームの中林でツイートをお願いいたします。
はい、ということで、はい、何度でも言いますけれども、うん、ポッドキャストアプリの方でね、評価もできますので、は
い、
ぜひ皆様ね、
うん、
ありがたいコメントとか、うん、毎回拝見させていただいておりますので、またね、今後ともよろしくお願いをいたします。はい、ということで、まだお時間ありますね。3月ね、ほんとでも5年越しの挑戦だからね、うん、なんか、タッサン的に言えば。
そうね。
でも俺ね、覚えてんだ。うん、タッサンに確か3月を打診したの俺なんだよ。
そうだね。
あの時さ、うん、そのリアルタイムとはもうだいぶほど遠いタイミングでさ、うん、たっさんまだ俺ら学生の時にさ、うん、専門学校にさ、うん、持ってきてやってたよな、サガツ。
やってたかもしんない。
うん。うん、あ、な、今もやるほど好きなのって思ってた。
そう、繰り返し何度もやるんだけど、うん、ラストまで行ったことは数えるほどしかない。
あ、そうなんだ。
そう。
ね、どういう感じでじゃあそれをやってたわけ？
途中でやってて、うん、まあその頃まだうん、育成バカじゃなかったんで。
もう自分で言うてますもん。
ある程度行くて、なんか書けないとかなっちゃうと、うん、また最初からやっちゃおうかな、みたいになって。
はいはいはい、はい。
書いてね。で、それ繰り返してるうちに。
ああ、なるほどね。ということで、はい、本当にね、なんかね、一、うん、回のプレイもね、ロープレイの割には短いんで、これ。
そう、短いんだよね。
そう、なんでね、うん、楽しみ方は本当無限大にあるゲームです。なので。
パーティーの組み合わせは個人個人でね、うん、あるんで。
う、うん、まあ今でもね、例に挙げるほど私たち、これは好きなゲームなので、
で,
ね、うん、できれば、皆様も ね。
ちょっと触ってみてくださいませ。
うん、と思います。ということで、119号店。
はい。
シャドウハーツで。お会いいたしましょう、うん、ということで本日もありがとうございました。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。